今日はイザヤ書の29章です。このところにはエルサレムについての予言が記されてあります。一節に、ああアリエルアリエル、ダビデが陣を敷いた都よとありますけれども、このアリエルっていうのはイスラエルの別名であるわけです。神のライオンというような意味があるわけですけれども、ダビデがその町を、この神の都、そして神殿を建てる、そのように計画したところであり、そして息子ソロモンによって神殿が建てられ、そしてまた神様の繁栄が与えられたわけですけれども、2節に、私はアリエルを虐げる、神様はそのように言われたわけです。なぜかというと、その理由は13節に主は言われた、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。確かに神殿が設けられ、そしてまた祭り事が行われたわけですけれども、その心が私から遠く離れている、それがもう実際のエルサレムの姿であったということであるわけです。ですから私たちも神様を礼拝する、それが形骸化しないように、本当に心から神様を恐れ敬い、また感謝するものでありたい、そのように思います。しかし15節のところに、災いだ、主に自分の計り事を深く隠す者たち。自分の計り事、これはエジプトと同盟を結び、そして北の大きな勢力アッシリアに対抗していく、そういう人間的な考えをこのイスラエルの指導者たち、またエルサレムの王たちは持っていた。神様に聞くということをしなかったわけです。ですからそのことのために、3節を見ると、私はあなたの周りに陣を敷き、前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く、もう敵が攻めてくるというような状況になってしまったわけです。このことは4節に、あなたは低くされ、本当に神様の前に謙遜となり、そしてまた神様に助けを求めるということをさせるために、神様はあえて敵を持って、このイスラエルに自分たちのこの愚かさということを気づかさせられるという目的があったわけです。しかし神様はイスラエルを滅ぼすためにされたのではないわけです。もう一度神様に立ち返ってくるようにということで、まあ荒療治をなされる。5節には、しかし敵の群れは細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。まさにそのようにして、このエルサレムを取り囲んでいたアッシリアの大軍は一夜に滅ぼされ、そしてまた神様によって守られるということが後に起こるわけです。しかし残念ながら9節を見ると、驚きたじろげ、目を閉ざされて盲目となれという言葉が出てきてます。この目を閉ざされて盲目となるというのは、この肉体的な盲目、目が見えないということよりは、むしろ10節のところに、主はあなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、預言者というあなた方の目を閉ざし、先見者というあなた方の頭を覆われた。預言者がこの神様の御言葉を取り継いで、そして神様に従うようにと言っても、それを悟ることはできない、神様が言われる言葉がわからないというような状況に陥ってしまうということをこのところで言われたわけです。もちろんイザヤが語ったことに対しても、王やまた指導者たちはそれの言うことを聞くことをしない、そういうことが 起こったわけです。まあ、11節にも、そのためあなた方にとっては全ての幻が封じられた書物の言葉のようになった。神様から与えられるその幻、まあ、言うなればこれから起こるべきこと、そしてそこには神様によって救われて希望がもたらせるということがもうわからないようになってしまう。12節に、また読み書きのできない人にその書物を渡してどうかこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えるであろう。まあ、今日もこの聖書、神の言葉が与えられているわけですけれども、聖書は特別な言葉、神の書物であるわけです。神の霊感によって書かれた。ですから私たちがこの聖書の言葉を理解するという時に、ただ人間の力やまた人間の理解によってこれを悟るというのではなくて、むしろ神の助け、聖霊の助け、力をいただいて、私たちは神の御言葉を読む、そしてまたご聖霊によって悟りを与えていただくということになるわけです。16節には、ああ、あなた方は物を逆さに考えているという言葉が出てきているわけです。それはこの16節の終わりに、陶器が陶器師に、彼にはわきまえがないと言えるだろうか。もう陶器が陶器師に文句を言う、そういうことはありえないわけです。陶器師は粘土をこねてその陶器を作る。ですから私たちは本末転倒になってはいけない。物を逆さに考えてはならないわけです。神は神であり、人間は被造物、神様によって作られたものである。ですからまず私たちは神様の前に謙遜にならなければいけない。私たちは時として高ぶってしまうようなことがあるんではないかと思います。そして自分の願いが叶わなかったら従わないというような固くなな心になってしまう。私たちはそうであってはならないわけです。17節に、もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森に見えるようになる。神様がもう全くこう変えてくださることができる。ですから私たちがよるたむべき方は、この世の力、そして人の力ではないわけです。私たちは本当にこの神様を信頼し、神に従うものでありたいと思います。19節を見ると、柔和なものは主によってますます喜び、貧しいものはイスラエルの聖なる方によって楽しむ。私たちを喜ばせ、また私たちに楽しみを与える方は一体誰なのか。この世の力あるものではないということです。主によってますます喜び、イスラエルの聖なる方によって楽しむ。それが私たちの心の喜び、心の楽しみが与えられる。もう私たちをそのように生かしてくださるのは主なる神以外には他にはおられないわけです。柔和なもの、貧しいものとあるわけですけれども、まず私たちは神の前にへり下って、心の柔和なもの、また貧しいものとあるわけですけれども、謙遜なものと私たちはさせていただきたい、そのように思います。そして22節に、それゆえアブラハムを贖い出された主はヤコブの家についてこう言われる。今からヤコブは恥を見ることがなく、今から顔が青ざめることはない。必ずアブラハムに約束された子孫の繁栄が与えられるということであるわけです。ヤコブは恥を見ることはない、それは私たちも含まれているわけです。23節の後半を見ると、ヤコブの聖なるものを聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。私たちは何よりも神様を恐れ、そしてまた神様から豊かな恵み、祝福に預かるもので ありたいと思います。ただ単に周りの状況を見て、そして人を当てにしていくというのではなくて、すべてのものを作られて、そして治めてくださる神様にすべてをお委ねして、私たちは従い、そして祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。